芸術と下品は紙一重。この番組は芸術も下品もたしなめる感性を磨くことを目的とし、日々生活する中で面白いと感じたことや心に響いた作品などを共有し合うことを通して人間性を高めていくことを目指すものです。では今回もお願いします。
はい、今回はですね、池上彰さんの話す書く聞く能力が仕事を変える伝える力っていう本を紹介したいと思います。今なんで笑ってるかというとですね、ついさっき1個前に撮った本が松浦八太郎さんの伝わる力っていう本を紹介していまして、そこでポイントは伝わるじゃな、あ、伝えるじゃなくて伝わるなんだよっていうことを散々言っといた
伏線回収、
そう、伏線回収たまたまなんですが、って言っときながら次は伝える力を紹介しようと思います。まあ、さっき松浦八太郎さんの本では、まあ、伝えると伝わるの違いって、なんか伝えるってもうこっちの念が入ってるよねっていうことを言ってたんですが、まあ、この今から紹介する池上さんの伝える力はもうまさに仕事ですぐ活かせるような内容、ハウツー本になってるので、まあ、念がたくさん込められた、伝えるためには何が必要かってことをがっつりこう語られてる本です。で、全体的には話すパターンだったり書くパターン聞くパターンをの中で書くときに伝えるためにはどうしたらいいかとか、話すときに伝えるためには何が必要かってことを、まあ、ビジネス文章だったりこう会議の場であったりっていうところに分けて紹介されてます。その中で今日一番こう勉強になったというか、気をつけな、このポッドキャストでもそうなんですけど、気をつけなきゃいけないなってい う、 こう自分の戒めにもなった章を2つ紹介したいなと思います。で、1つがカタカナ用語は社外の人には使わないっていうので、日々カタカナを使う頻度が増えていってしまってるんだよね、最近。
会社だとね、
そうなるよね。ここに書いてあるんだけども、コンテンツとかコンプライアンスとかシナジーとかリスクマネジメントとか、本当にこれ毎日使ってるわと思って。
で、職種にもよる、
そう、職種にもよると思うんだけど、で、なんか昨日もちょっとキャリアコンサルタントの学校に行ってた、資格取る学校に行ってたんですけど、そこで私がロジカルとかクリティカルみたいな話を単語として言った時に、相手がちょっとそのカタカナ用語が分かんなくて話が入ってこなかったですって言われて、あ、そっかと思って、自分ではもう何にも意識せずに使ってたけど、このカタカナ語って必ずしも全員が共通認識を持ってるわけじゃないっていうのと、やっぱりこのカタカナ語を説明できるならその言葉使ってもいいけど、やっぱ特に社外の人とか、社内で共通言語として使うならいいけど、社外の人とか違う世界に、違う世界っていうか、なんだろうな、まあ、違う立場にいる人には使わない方がいいよってことを言ってました。で、じゃあ説明できるんですかみたいなことを、池上さんが言ってて、例えばコンテンツってすっごいこう便利な言葉だけど、確かにコンテンツって言われた時に、
確かに幅広いもんね。
そう、捉え方って人にもよるなっていう。で、
英語で言ったら内容だっけ、
内容とか項目とか、
確かそれだけの意味じゃないもんね、日本語で。
そう、で、例えば私この研修 の、 コンテンツはとかっていうと、何も、人によってはきっと研修のパッケージ的なこう意味合いに捉える人もいるだろうし、でも私は今研修のコンテンツっていうのは、研修のその日するスケジュールの中の項目をについて言ってるんだけど、でもなんか捉え方ってやっぱ違うから、なんか確かにこれで、なんかこのカタカナ語じゃなくても、なんか言葉を話すときって相手と共通認識あるかってことを意識しなきゃいけないなってことをね、思ったのと、あとそれに頼ってしまうイコール、どんどん自分の語彙力がなくなっていくってことは感じた。
そう、包括してるから、
そうそうそう、
進んじゃうっていう。
そう、コンプライアンスとかもさ、ま 職種柄毎日のようにその言葉を発してるんだけど、
そうなんだ、一回もないな職種だよね。
そうで、ほぼ法令遵守って意味なんだけど、うん、じゃあ法令遵守ってどういうことって聞かれると、うん、あのまあ、今は説明はできるけど、うん、あの散々考え、この仕事で考えるから、だけど最初はよくわかんないままコンプライアンスって言葉をやっぱ使っていたなっていう、うん、
あとでもやっぱ法令遵守って言われたら漢字が思い浮かぶから、
うん、
日本人なら多分さ、うん、なんとなく想像できるけど、うん、コンプライアンスって言われると確かに使ってない人はイメージがね、多分わかんないだろうから、うん、
ハラスメントのことかな、うん、とか ね、
う
ん、
ね、そうだよね。
で最初このコンプライアンスで言っても自分使い方間違ってたなっていうのが、コンプライアンスっていうこと自体が法令を、まあ、まあ法令だけじゃないんだけど、法令を守る、法令遵守、遵守イコール守るってことじゃん、
うん、
だけどめっちゃ今思うと恥ずかしいなと思うのが、やっぱコンプライアンスを守っていくことって必要ですよねっていうのが、そう当時だから聞いてる人からすると、当時は私は法令遵守を遵守することって必要ですよねって言ってたんだなと思うと、やっぱ知らずに使うって、
うん、
あの恥だし、あの怖さでもあるなって、
うん、
良かれと思って使ってるけど、知ってる人からしたらこの人バカだなと思われてる、
恥ずかしいなって、ね、あるよね。
で、まあちょっとそのもう一つ紹介したいのが、まあ、カタカナ用語ともあのつながる部分でもあるんですけど、何々性とか何々的はごまかしが効くから気をつけなきゃいけないよって言って、例えば利便性とか、必要性、生産性、機能的、絶対的、政治的にとか。でその何々性とか何々的ってすごくこう曖昧な言葉だから、あの一歩踏み込んで考えてみると、じゃあ 何を意味してるのかってやっぱり伝わらないから、その時にもちゃんと言葉の持つ意味をあの考えて伝えていかなきゃいけないのと、やっぱり同じくさっきのコンプライアンスじゃなくてカタカナ語のところとも一緒で、あのそれを具体的にやっぱり説明できないと使ってる意味ないよってことを言ってました。例えばこう営業の人がこう取引先になんかプレゼンするときとかにも、例えばうちの商品って今までの商品よりも格段に利便性が上がってるんですよって言われたときに、本人は良かれと思って使ってるけど、じゃあ実際その利便性ってどう変わったのかみたいな、前の製品と今の製品でどう変わって、じゃあそのあなたが意味する利便性ってどういうことなんだろうってやっぱ伝わらないと、相手にいくら熱意を持ってプレゼンしてもあのあんまり中身が落ちない、理解度が深まらないよって言った時に、やっぱちゃんと言葉の意味を考えないといけないよってことを言っていて、まあ池上さんってさ、あの週刊子供ニュースって知ってる、 NHK の、
うんうん、やってる、
夕方に、今はもうやってないのか分かんないけど、やっぱ私もこれすごい小学生の時見せられてて、
うん、
週刊子供ニュースこれが一番分かりやすくニュースを理解できるっていうので、うん、親に見せられてて、まあ、私は全然好きじゃなかったんだけど、難しいなと思って、
うんうん、
だけど池上さんがその週刊子供ニュースやってた時代に、やっぱり子供から利便性ってどういう意味とか、何々ってどういう意味ってすごい聞かれるので
、
だからその子供でも理解できるまで噛み砕かないとやっぱり相手には伝わってることにはならないっていう、で難しい言葉を使う人ほどやっぱそこって意識しないといけない、かっこいい言葉でごまかすなってことを多分この一冊を通して言ってた、なんかね、それを表したのが一番最初に日銀とは何か説明できますかっていうもので、できっと知識があって勉強してる人なら、日本銀行とは日本の中央銀行で銀行券の発行ができ、市中銀行および政府に対する貸し出しや国庫金の収支業務を行う銀行ですみたいなことを言うでしょうみたいな、ただこれを子供にすると、発券銀行って何ですかってまず聞かれる、
さらに
で何を発券するのって言われて、子供は発券を あの探検とかで発券するの発券だと思うよみたいな、
うん、
で あ、それってここでいう発見ってお札を発行することなんだよっていうと、え、お札を発行するってことは私たちにお金をくれる銀行ってことみたいなっていう認識になっちゃうんだって。だからそういうふうに子供に説明するなら、この言葉の意味ってこうでっていうところまで説明できてこそ、相手に伝える力っていうのは養うことができますよってことを、なんかまあ一冊を通して言ってましたね。
なんかでも相手のさ、多分さ、うん、その分かってる人からしたらさ、うん、いやそこまでいらないよ説明ってなるじゃん、
う
ん、
だからまあ相手に合わせるってことなんだろうとは思うんだけど、うん、なんかこういう相手がわからないものこそ気をつけなきゃいけないな、ポッドキャストとか。
そうだね、確かに。
会社の人にさ、うん、コンプライアンスについて今から説明しようと思うんですけど、コンプライアンスって意味はですねとかって言ったら、知ってるわって、
うん、そうなんだよ ね、この段階難しいよ ね、不特定多数
の、ね、だから、まあ、これが子供が聞いてるかは知らないけど、うん、なんかいちいちね、あ、今私が言ったのってこういう意味でって言ったらうざいじゃん、
うん、ね、
だからこそなんか使う言葉っていうのを選ばなきゃいけないなっていうのは、
確かに、ね、
なんか一個分かんない言葉がある瞬間も相手の話って結構入ってこなくなるなってこと、
なるよね、うん、ついていけなくな
っちゃうのが
ある
ね。そうそうそう。で、まあ、最後にじゃあどうやったら伝える力が養われるかっていうと、池上さんがおすすめしてる一つに小説を読むっていうことを言っていて、なんかまあ、ビジネス書とかもハウツー本ももちろんそれは参考にはなると思うけど、やっぱりなんかこう伝えようとすることには、伝えようとするときに相手に伝えたいことのイメージを持ってもらう必要がある。で、そのイメージの伝え方を学ぶにやっぱり小説が一番最適だってことを言ってました。で、なんでかっていうと、小説を読んでると頭の中に絵が浮かんでくるっていう経験皆さん多いと思うんだけどってことを言っていて、でそれってやっぱり絵が浮かぶってことはやっぱり自分には伝わってるっていうこと。
うん、すごいね、確かに。
で、例えば川端康成の雪国の有名な最初の国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、夜の底が白くなった、信号所に汽車が止まったっていうのって、もうまさに情景が浮かぶ。
確かに。
で、やっぱりそれって情景が浮かぶっていうことは、相手が伝えようと言わんとしていることが自分の中に落ちてるってことだから、やっぱそういう頭の中にイメージを持つこう練習をするにやっぱり小説を読むのが一番おすすめだ。やっぱそういうなんか情景浮かぶってビジネス本とかではなかなかないじゃん。
そうね、求められてない。
そうそうそう。あとはなんかこう、まあ、その情景浮かぶっていうことだけじゃなくても、小説が読むのいいよって言ってるのが、なんか読者の興味を駆り立てるのってやっぱり小説の醍醐味だって言っていて、夏目漱石の我が輩は猫であるのでだしで、我が輩は猫である名前はまだないで、まあ、なんだっけ、その後どこで生まれたか、なんて読むんだろう、見当がつかぬ何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶しているっていうので、あ、主人公って猫なんだっていうことにまず興味を惹かれるっていう、でそういうなんかこう相手に興味を持ってもらう文章のリズムとか、なんか言葉の使い方っていうのもやっぱり小説がやっぱりこれって一番そういう力を養うためには、なんか小説を読むことで得られる力だよってことを言っていた時に、小説私全く読まないから、うん、なんかそういう面で読んでみるの面白いなと思って、
ね、
今小説読んでる、
うんうん、
買ってみた、
ね、いいね。
でも確かにそれ言われこれ見てから小説読むと頭の中に確かにイメージ浮かぶって面白いなと思っていて、
うん、そうだよね、うん、文章からイメージだもん、ね、うん、
で その時にただ内容って理解するだけじゃなくて、例えば引き込まれる文章って絶対あると思うから、なんでこの文章ってこんなに引き込まれるんだろう、どんな書き方してるんだろうみたいなことを考えながら読むと、その文章力っていうところも力はつくよってことを言ってましたね。まあなんかビジネス本なんですけどねこれはっていう最後のちゃんと落ち着きで面白いなと思って
確かに
そこは語りつつもこれはビジネス本ですが、
でもそうね、ビジネス本ばっかりだった人が、うん、やっぱりいいきっかけにはなったんですね、そう言ってもらえ
る。まあなんかなので、まあ、結構人前で話すことも多い仕事だからこそ、うん、なんかその言葉の意味とか分かんないことほど便利な言葉使ってうやむやにしてることを現実を突きつけられてちょっと苦しくなりつつも、うんまあ、すごく勉強になった本でした。
今は多いもんね、そのビジネス用語は本当に多いもん ね、カタカナ、
ね、なんか使う使わないっていうよりもその言葉を自分が理解してるかどうかが一番重要なんだなって。別に使ってもいいと思うんだけど、使ってもいいなと思ってるし、うん、だけどそれを説明できるなら使っても使うべきだなと。
あとやっぱその社内でそれで分かりやすく通るんだったら、うん、まあね、やっぱその社内とかはいいけど
社内でね言い直したらもう話長いなみたいな、回りくどいなってなっちゃうからね。
そうだね。
だからまあなんかキャリアコンサルタントの勉強とかでもやっぱりいろんな人とこれから会話していく、初めましての人と会話してくる、することも多くなってくるから
面白いね、まあ、いろんな業界の人がいるんだもんね、うん、
まあなんか相談者と会話するときも多分全然いろんな業界の人がね、うん、多いだろうから、だからこそそういうときに自分が使う言葉っていうのはなんか気をつけなきゃなってことをすごく思った本でした。
これもやっぱね仕事で気になってみたいな。
これはね父親から送られてきた。
あ、自分で選んだわけじゃなくて。
そう、なんか入社し転職して本当初期の頃に悩んでた時に、うん、もうダメだついていけないってなった時にこれいいぞって送られてきて、
確かになんかどんなね業種でも役に立つ、うん、
でその頃送られてきた頃はさちょっと読んでも自分に足りない部分が書かれすぎてても苦しくて読めなかったんだけど、2年経って読んでみると、うん、結構勉強になる感じ。今ちゃんと読めるようになった、言ってることも理解できるようになった。そんな感じです。
ありがとうございました。お送りしてきました芸術と下品は紙一重、そろそろお別れの時間です。この番組では皆様からのメールを募集しています。私たちに聞きたいこと、やってほしいこと、おすすめの作品、番組の感想など何でも OK です。メールアドレスは gehi.nksk@gmail.com です。Google フォームからもお待ちしております。本日もお聞きいただきありがとうございました。